ここからは毎週火曜日お送りしております片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。片倉さんとおつなぎしまして、片倉さんにね、台湾の情報お話の方をねご紹介していただいております。さあ、この時間台湾在住の片倉さんとつながっておりますので、お呼びしましょう。片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉芳美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレス、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、皆さんね、きっと台湾っていうとですね、はい、美味しい果物がたくさんあるってことはご存知だと思うんですよ。
はい。
果物をね、基本的に台湾南方にあるイメージがね、皆さんあると思うので、当然ながらトロピカルフルーツが多いと思いますよね。
ええ。
うん。ところがね、そうとは限らないんですよ。
限らない。
うん。もちろん日本に比べたら断然トロピカルフルーツ豊富ですし、
はい、
もういろんな種類のものが、まあ、美味しいものがね、安く食べられるんですけども、実はそれだけじゃないんですよね。
はい、
ね、まず一つはですね、台湾ってこう高い山がありますから、
はい、
山の上の方に行けば、これ、日本並みに寒かったりするわけですよ。
そうですよね。
まあ、さすがに釧路ほどはいかないですけどね。うん、まあ、結構冷え込むわけです。で、そういったところでは、まあ、ぶどうとか、
はい、
桃とか、梨とか、リンゴが取れるんですよ。で、これまでどうしても台湾がこの辺りのこの、まあ、いわゆる北国のフルーツっていうのに弱かった最大の原因は何かっていうと、山が深いところなんで、搬送とかが難しかったんですよね。
はい。
うん。搬送が難しいのとか、農業としての発展はそれほどしていなかったんですよ。うん、ところが、まあ、道路が、まあ、整備されたりですね、品種改良なんかも進んできて、まあ、戦後なんですけどね、この、いわゆる、冷涼な気候に適した果物っていうのが、まあ、たくさん取れるようになったんですね。
はい。
うん。ですから、まあ、私なんかも、まあ、結構ね、リンゴなんかは普通に売ってますし、うん。桃なんかは、まあ、桃は比較的、まずね、こう、生産量が少ないので、桃なんかは逆にこう、シーズンを迎えるとすごく話題になったりするわけですよ。
ええ。
うん。で、もう一つポイントがあるんですけど、実はこうトロピカルな気候のね、南国の気候に適したトロピカルフルーツと、
はい、
で、山の上の方である涼しい冷涼な気候に即したフルーツと、あともう一つがですね、輸入が結構盛んなんですよね。
はい。
ね、これはどういうことかっていうと、まあ、美味しい果物がたくさんあって、しかも安いわけですから、台湾人のこのフルーツの消費量ってのはすごく多いんですよ。で、そこでこう皆さんのこう舌が肥えてきますから、ぜひより美味しいものを食べようとして、いろんなこう欲求が出てくるわけですよね。
はい。
うん。で、しかもまあ、比較的裕福な国なので、そのみんなが結構そういった美味しいものとか、珍しいものにお金を出すんですよ。だから結構ね、輸入されてるフルーツっていっぱいあって、うん、例えばもう、リンゴなんかは、普通の日本のリンゴ売ってますからね。
あ、そうなんですね。
うん。で、アメリカとかから入ってくる安いリンゴもあるんですよ。
はい。
だから台湾で多分一番安いリンゴはアメリカ産のリンゴで。次、台湾産が来て。で、次に、まあ日本産、まあ日本の輸入物がね、まあ値段はやっぱ高いんですよ。
はい。
うん。まあ、そういうふうにね、結構輸入されてるものも多いんですよね。
はい。
あと、リンゴに関しては、こうね、南米のチリとかからも輸入されたりしていて、結構いろんなところから入ってくるんですね。
そうなんですね。
で、私なんかどちらかというと、日本で食べる美味しいリンゴ。
はい。
まあ、いわゆる、まあ、台湾で買うと結構高いんですけど、日本のこの、まあ、研究に研究を重ねたようなね、こう、リンゴありますよね。
はい。
で、これもまあ好きなんですけど、実はこう、アメリカ輸入物のね、酸っぱい感じのリンゴっていうのも結構好きだったりするわけですよ。
はい。
ね。で、これ私は健康なんかを考えると、まあ、必ずしもね、甘いものばっかり食べるわけじゃないので、この酸味の強いなんかこう、原生種のリンゴみたいなのが意外に美味しかったりするので、うん。こういうのをね、多く選んで買ったりしてますね。
楽しいですね。
はい。で、今日私ちょっとね、先ほど取材に行ってきたんですけど、
はい、
台湾にも高級フルーツ店っていうのがあるんですよ。
ええ。
ね、まあ、いわゆる千引き屋とかね、高野フルーツありますよね、
はい。
あれに似たような存在のお店っていうのがあって、 値段はある程度高いんだけども、確実にいいものが入る。
はい。
いいものを食べられるっていうお店があるんですよ。で、これちょっとお店の名前は、百に果物の園とかで百花園って名前のね、お店なんですけど、はい、ここに行く面白さっていうのは、高級な美味しいフルーツを食べるだけじゃないんですよ。
だけじゃなく、
うん、それだけじゃないです。新しいものとか、珍しいものが食べられるんですね。うん。まあ、例えば品種改良されたばかりの、出回り始めたばかりのフルーツとか。
はい。
こういうのが食べられたりするわけですよ。うん。で、こういうのはやっぱりね、すごく面白いんですよね。
はい。
うん。で、なんか、もちろんこう、切り身のね、フルーツも美味しいんですけど、例えばこう、ジャムとかね。手作りジャムとかそういうの売ってるんですよ。
ああ、いいですね。
で、こういうのも、逆に言うと普通のお店で買えるものももちろんあるんですけど、やっぱりちゃんと作ってるので、ちゃんと作ってるし、あと、高級ってことは当然これ、無農薬野菜、無農薬果物だったりですね。
はい。
結構ちゃんとしたものなんですよ。だからまあ安心して食べられるっていうのもありますよね。
そうですね。
で、こういうところでね、まあ、ちょっと台湾のもう一つの台湾の楽しみ方と言えるんじゃないかなと思いながらね、今日、取材をして、いただいて食べてきたんですけどね。
はい。
うん。で、例えばそういう取材の中でね、こう、なんていうんですかね、こう、果物の選び方とかですね。
はい。
旬とかですね。
ああ、旬。へえ。
旬なんていうのはやっぱ日本と違いますからね。
そうですよね。
例えば、スイカなんかは一年中食べられますから。
はい。
じゃあ、いつでも美味しいのかっていうと、やっぱり旬はあるわけですよ。うん。で、そういうの、あと産地ですよね。台湾って決して大きくないんですけど、やっぱりここの産地が美味しいとか、ここのは少し甘さが弱いとか、いろいろあるわけですよ。うん。で、バナナなんかも、こう、中部と南部で味が違うんですね。うん、で、台湾ってね、本当大きくないですから、九州よりも小さいですから。
はい。
その小さい島の中部と南部でも味が違うとかね。
へぇ、
うん、あと、台湾でも南部でしか取れないとか。
ああ。
うん。北では全く作れないフルーツがあったりね。
ええ。
もういろんな、エピソードっていうか、この情報が入るんですね。
ええ。
だからちょっとこう通う楽しみっていうのもあるんですね。
はあ、
うん。こういうのはね、本当に、まあもちろんフルーツはね、まあレストランで食事をすれば、フルーツにデザートして出てきますし、まあ街にフルーツ専門のお店とか屋台とかもありますから、
ええ、
まあそういうところ安いものを買うことはもちろんできるんですけど、こういうところで、ちょっとね、一味違う台湾フルーツを召し上がっていただくのも面白いんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます、今週の台湾エクスプレスをお送りしました、この時間台湾とつないで、お話をご紹介していただきました、台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。